いつも熱川先生、熱川先生と言ってますが、あの前に H という字が、書いてあります。先生の本当の名前は、もう一つの名前はヘルムールですね。侍の名前です。ストロス先生はジークフリードという、これも侍の名前ですが、日本風に言うならば侍の名前ですね。ヘルムールと熱川先生。うちの教団では割合早い時期にドイツから日本にもおいでになって、最初は今聞きましてもほとんど地名を知っておられる方は少ないと思いますが、今尾とかですね、平田というところご存知でしょうか。今帰る地になってますね。そちらで講師をしていただきました。そして、そこでしばらくおられて、それから、伊勢湾の反対側の知多半島に行かれて、東海市、東海教会ですね、そこを開拓されました。そして、そこでも東海教会を立ち上げられ、そして次に蟹江に移られました。そして蟹江、教会を、しかも今の街道は先生が本当に身も心も全て投げ出して作ってくださった素晴らしい街道ですね。そして最後の日本の最後は御代田で奉仕をされました。御代田が今日あるのも先生の奉仕がそこにあったからです。あったからです。そんなふうに思っております。それからドイツへお帰りになりまして、ハンブルク、ドイツの北の方ですね、ハンブルクの日本人教会を立ち上げられて、今回もその方たちとの再会もあり、来日されました。先生はちょうどこれで、見えて約1ヶ月経ちまして、あと1ヶ月ほど滞在しておられますが、まあ、日本語もお忘れにならなくて、きちっと覚えて話してくださいますので、これからのメッセージも楽しみに聞きたいと思います。よろしくお願いします。
メツガー先生はですね、この教会を建てるときに大きな助言をいただきまして、実はですね、以前私たちは新しい教会の土地をですね、この新しい悪民の道路に面した細長い土地をですね、買おうとしてたんですね。で、今から前に水川先生が前の会談の時にですね、特別伝道集会にお見えになった時に、その土地を見られて、なんと日本人的な土地を求めてるんだという、お話をいただきまして、もっと、山に近い緑の多い広い土地を求めなさいという助言をいただいたんですね。そうしましたら、前の購入しようとした土地の話がダメになってですね、なんと今この土地が与えられたんですね。本当に滅川先生、先生は10年前って言ってましたけど、私7年か8年ぐらい前の気がしますけど、その滅川先生のご助言によってですね、今この土地が与えられたことも申し伝えておきます。それでは、本日の聖書の先生の御言葉の箇所を読みしたいと思います。詩編の84編です。指揮者のためにギデとの調べに合わせてコラの子たちの参加。万軍の主、あなたの住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。万軍の神、主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。まことにあなたの大庭にいる一日は 千日に勝ります。私は悪の天候に住むよりは悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人は。それでは、信頼の力というメッセージで梅津川先生より御言葉をいただきます。お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
こんな立派なところにお迎えしてくださいました、ありがとうございます。やっぱり9年9ヶ月ぐらいでした。その時私たちは向こうの古い教会に座っていろいろ考えていたですね、どういう教会を建てたらいいか、そして結局こういうところになりまして、主に感謝できると思います。私たちはご一緒に主に賛美したいと思います。また主を崇めたいと思うんです。イエス・キリストから恵みと平安があなた方と共にありますように。万軍の主よ、あなたに信頼していかに幸いなことでしょう。あるいは万軍の主よ、あなたに信頼より頼む人はいかに幸いなことでしょうというふうに翻訳されているところもあります。信頼という言葉は私たちによく親しまれていると思いますが、誰でも信頼を求めようとしているんです。また信頼をしたいでしょう。論理だけではなく実際的ですね。今日と明日と、まあそれでもいつでも私たちは信頼をしたいと思います。特に危機の中に私たちは信頼を求めようとしているんですね。みんな信頼が欲しい。なぜかと言いますと、信頼の中に幸せがあります。信頼する人は安全です。私たちは信頼してこの建物が倒れないようにここに座っているでしょ、だから安全です。信頼すると私たちは力があるんです、実力を出すわけです。私は覚えていますけれども、24年間前のことですが、カニ教会を建てた時に多くのことを、見積もりから出して消しました。これを自分でやります。行った時に信頼があっただけです。知識はありませんでした。タイルを張りました、床、あるいは階段は高すぎて自分で作りますと私は言いました。そして自分で作りました。本当に信頼があるときに皆さんも試してみてください。実力が出ます。会社の中でもどこでもそうです。詩編138には書いてあります。あなたは魂に力を与える。そうですね、今日皆さんも集まっているのは信頼が欲しい。信頼とともに力、力とともに幸せが成長するようにと私は確信しております。しかし誰に信頼すべきでしょうか。聖書は力ある者により頼むな、権力者に信用しないように注意しています。そうですね、また自分の美しさ、自分の分別や自分の知力により頼まないようにととても厳しく警告しています。 ご存知の方が多いと思いますが、呪われを人に信頼し、憎なるものを頼りにする人、または自分の心により頼む人は、厳しいですけれども、愚か者だ。困りましたね。信頼しなさいと言われても、誰に信頼したらいいか、注意がたくさんあるんですね。ところが、神に信頼することはどうでしょうか。一つの宣伝のスローガンではありません。よく口にするでしょう、教会に行きますと。時によってつまらないこと、迫力のない文章になってしまう恐れがありますね。本当に困っている時に、いや、神様信頼しなさいと言われると、どうでしょうか、ね、あまり慰めにならないとおっしゃる方がいると思います。なぜそういうふうになってしまうかと言いますと、私たちは神様を単なる思想、偉大な存在にしてしまっている恐れがあります。実はその時、私たちは自分の不安、自分の運命の虜になってしまいます。孤独の中に閉じ込められてしまいます。誰に信頼してよいでしょうか。それは現在の多くの人々の課題ではないでしょうか。政治家たちに信頼していいでしょうか。次々に変わりますね。権力者に、あるいは経済の成長に信頼をかけて将来を明るくするか、どうでしょうかね。銀行にある貯金、もしかしたら1000万以上の貯金があるならば、銀行が倒産すると少しだけが返ってくるんですね。私たちの詩篇ははっきりと具体的に誰の前に膝をかがめて信頼できることを明確にしています。まず名前を挙げています。皆さん気がついたかどうか分かりませんけれども、それは信頼の内容としての名前です。この名前が分かれば、信頼の内容も明らかになるわけです。つまり万軍の主という言葉は何回にも使われているでしょう。皆さんはお祈りしますときに万軍の主と言いますか？呼びかけますか？多分そうじゃないでしょう。イスラエルにとってこの言葉は非常に力強い神様の呼び名であります。聖書の中によく現れている呼び名の一つです。神は我が砦とのコラールの中で、マーティン・ルターがその方は誰であるかと聞くなら、その人は主キリスト、万軍の君、我と共に戦う主なりと言います。本日この名前、万軍の主について、ご一緒にまず少し考えてみたいと思います。この名前が私たちに信頼の基礎であるキリストを明らかにすることができます。万軍の主は実はイスラエルの戦争の神です。日本にはよろずの神がいるそうですね。ユダヤ人たちはそういうことは絶対に信じません。絶対信じません。神様はいつもお一人です。けれども呼び名としてはこれが大事です。つまり戦場に一緒に行く神であります。私たちのために戦ってくださる神であります。聖書を読んでまいりますと、特に旧約聖書はそうですけれども、この敵が武器を持って やかましく音を立てているんです。まあ、大体戦争の前にいつもそうなんですね。人々、敵は大体いろいろ宣伝しているわけですね。剣と槍で相手に恐怖感、パニック状態を起こそうとしていると思います。その時、万軍の主が立ち上がりまして、敵がパニック状態になり、逃げてしまいました。万軍の主はイスラエルのすべての戦争、しかも1967年の大きな戦争の時にも有志でありました。一人の、戦場に行く、記者の話を聞きました。その主催によって彼は分かっていたんですね。ヨルダン軍がイスラエルを戦略に来ました。戦略した時にその準備においてみんなヨルダンの谷の方で集まっていたわけです。しかしある時に誰も説明できませんけれども、急にその軍、ヨルダン軍はイスラエルを戦略しようと思っていたのに、みんな靴を脱いで逃げてしまいました。靴ばかりが置いてあったんです。この話はおとげ話ではありません。実際にそういう事実があったんです。それは1967年の時でした。だから 2,3 千年前のものではありません。神様は共に働いて戦ってくださる万軍の主です。ですから全ての軍の主、万軍の主。この時代において私たちは万軍の主、すべての武器よりも偉大である主、すべての敵より力強い神が必要であると私は確信しています。私たちはそのすべての敵を打ち勝つ方により頼むことが必要であります。そこで使徒パウロは言いました。キリストはすべての敵を自分の足の下に置くまで支配されることになっています。と言いますと、私たちの時代は実は神の戦争の時代、戦う時代だと私は思います。それから世界のすべての武器がスクラップになるまで、しかも最後の敵として死も滅ぼされるまでは神様は戦っていらっしゃるわけです。この神に私たちは信頼をかけるのです。無名な人ではないんです。無名な存在ではないんです。私たちのためにも同じように戦ってくださるお方であります。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょうという叫びを私たちは今少しずつ理解できると思います。さて聖書の中に、創世記にはこの万軍のことについて少しヒントがあると思いますが、神は天と地をそのすべての万象が完成されたと記されております。すべての万象が完成された。万象は軍勢とも翻訳できるんです。いつも軍字が出てくるんですね。万軍の主はつまり星の軍勢の主でもあります。夜の星空をご覧になりますと皆さん、どう思いますか？あ、これは自然です。いいですね。けれども、違う見方をしてもいいですよ。この数えきれない星を見ての中に持っていらっしゃる神は、私たちは信頼をかける神であります。その神に信頼をかけるんです。ですから、聖書の中にいつもこの軍勢という言葉、あるいは支配、権威、勢力と関係があります。 新約聖書を見ますと、イエス・キリストは絶え間なく全ての勢力の主として紹介されているではないでしょうか。弟子たちはびっくりしました。風と波が強くなった時に船が沈没になりそうでした。助けてくださいとイエス様に、イエス様を起こしたわけですね。そしてイエス様は黙れ静まれと風が波が静かになりました。万軍の主でありますから。万軍の主により頼むということは、星が天から落ちてくる時にも、地震の中でも、いかなる時でも、イエス・キリストにより頼むことであります。すべてのことが御手の中にある方、ご自分の支配を実現するために戦う方、全世界に対する支配勢力をやがて示すために来られる方であります。万軍の主を信頼することは支配、信頼することは支配するキリスト、戦うキリスト、来られるキリストにより頼むことであります。キリストの勝利を確信することですね。そこで私たちは、信頼する者の幸せはこの世の中にある幸せであると覚えなければならないんです。というと、キリストの勝利が現れなければなりません。そうでしょう。私たちみんなそれを期待しているんですね。ただ論理的だけではなくて、その勝利を待ちかねているわけです。病人に対して、あるいはどんな人に対しても、悩んでいる人に対してもそうです。特に私たちは最近、イスラエルのニュースがドイツの方でよく聞きますけれども、その国に対する勝利も実現されなければならないと思います。万軍の主により頼むことは、神の勝利を見失うことなく、全世界をこの勝利の観点から見る必要があります。私が言いたいのは、やはり私たちの世界はとても細かい問題ことで追われていると思います。それぞれの人が自分の生活、日々の生活の中に悩み事がないことはないでしょう。いっぱいあるかもしれませんね。私たちはその問題点の、やっぱりこの全世界の勝利、神様が勝利なさる、その観点から見てほしいんです。ギリシャ語に翻訳されている旧約聖書の中に、この御言葉は、ああ力ある主あなたに望みを置く人はなんと幸いですと翻訳しています。ですから、信頼することは望みを置くことと同じです。万軍の主により頼むことは、主イエス・キリストが全世界を完全に所有することに望みを置くことでもあります。万軍の主を信頼することは、時と歴史を先に、そういう意味でおいて急ぐのです。すべての恐怖がなくなり、不正と勢力圧迫が取り除かれるまでは、私たちは先に急ぐのです、考えの中に。ですから、この世の中のにあるいろんな問題事を一応置いて、もっと先の方を見て、ね、ちょうどこの礼拝堂はね、後ろが狭いです。私たちの世界は狭いんですね。いろんな問題がそこで私たちを本当に苦しませているんですね。けれども、 前の方に行きますと、前の方を見ると広い世界、神様の勝利の世界が待っているわけですね。ですからここに入って来られるたびに皆さんそれをぜひ覚えていただきたいと思います。信頼する者は私たちの時代を先に急いでいると思います。将来に向かっているのです。決してその人たちは時代遅れの人ではありません。信頼する者は幸せなものです。その人にとって素晴らしい将来がすでに始まっているわけです。皆様、これからあなた方は信頼する人として出かけていくと思います。信頼する人として生きることもできると思います。日本の教会の皆さんも、全世界の教会の人々も、不安と不信の世界にこの幸せを持って出かけることができるんです。それから私たちがそれぞれいるところに信頼による幸せが栄えることができるように、一つの基盤があるわけですね。基礎があるんです。そこで私たちは確かに一つの奥義を触れると思います。神が私たちの信頼を通して実は勝利を実現なさいたいと思うんです。ユダヤ人の世界の中に、一つの考えは非常にはっきりしております。神はこの世界を私たちにお与えになったわけですね。私たちは例えばこの世界が新しくされるようにいろいろなことを祈りますね。神様は私たちをここに置いてくださった、それを新しくするために置いてくださったでしょう。これが大臣たちのはっきりしている考え方です。旧約聖書の中でそうです。ですから私たちは何もできないというわけではなくて、私たちが神様の勝利を実現するためのパートナーなんです。相棒です。私たちはキリストにおいてお選びに選ばれたものでありますから、信頼のために選ばれました。神の勝利のために選ばれました。新しい世界のために先に進むように選ばれました。主は太陽、盾、神の恵み、栄光と先ほど読みました。全くな道を行く人はに主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、なんとあなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。ところが信頼するときに、いつも幸せの経験ばかりではありませんね。多くのクリスチャンたちが失望の経験があると思いますね。信頼したからといって、まあ、神様がいなくなってしまったような気がするんですね。祈っても聞いてくれない。注意深く皆さん、詩篇84篇の読んだならば、その詩篇の人、書いた人も叫んでいます。あ、神様、聞いてください。私の祈りを聞いてください。同じ気持ちですね。我々はそれがあっても不自然ではありません。私たちはこの何と言いますか、その失望している時に何をしたらいいでしょうか。 一つはっきり覚えていただきたいと思います。それは一番信頼した方はイエス・キリストですね。彼は十字架上で釘つけられた時に何をしましたか。信頼を捨ててもう全部ダメだと言ったわけではありません。我が神我が神と御言葉を利用して叫びました。私たちもそれに見習っていいですよ。本当に主の前にそれで受難の中から復活の方へ導かれることがありますね。イエス・キリストが被告された後に十字架につけられた後、しもべは万軍の主として私たちに紹介されているんですね。比喩的に言いますと、今はどなたか同じように釘つけられているような状態があるならば、神に対して絶望しているならば、信頼を捨てていい。そんなことは絶対にしないでください。十字架につけられた方の最後の叫びにある神の、神を手放さない、その信頼を捨てないように、血が揺り動いても足元の道が分からなくても、不法と暴力がはびこる時も信頼を捨ててはならない。なぜかと言いますと、神により頼む者が勝利を得るのです。失望することがありますが、絶望もあるでしょうけれども、勝利が必ず約束されております。絶望の叫びが賛美になります。そのためにこそあなたが選ばれたのです。その時に向かって生きています。新しい世界に立って変えられた人として大きな賛美に参加することになります。ですから万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。最後にこの詩編の中に私たちに一つの本当に大きな幻が記されていると思います。この詩編の書いた人の体験は本当に素晴らしい体験だと思います。自分の確信を捨ててはいけません。この確信は大きな報いがありますとヘブル人への手紙は言っています。絶えず神の恵みにより頼む人は神の家にある栄える木のようです。信頼する人は豊かに報いを受ける。いかに幸いなことでしょう。万軍の主、あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときも、と詩編は言っていますね。それを泉とするでしょう。嘆きの谷を泉とする。雨も降り、イスラエルに、本当に乾いているところですけれども、砂漠が多いです。雨が降りますと新しい命が出てきます。祝福で覆ってくるでしょう。彼らはいよいよ力を増し進み、力を増して進みます。ついにシオンで神にまみえるでしょう。 私たちはシオンで、シオンはユダヤ人たちにとって、このシオンを書いた人にとって最高の憧れの場です。我々にとっては何でしょうか。その憧れの場はやっぱり神様を目で見ることですね。ですからその中にシオンで神にまみえるでしょう。見えるわけですね。皆さんもそのような願望で、そのような希望で、信頼で満たされて生きることができるようにお祈りしています。ああ、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。お祈りします。恵み深い万軍の主、あなたは私たちのために戦ってくださるお方でありますから、イエス・キリストを通して私たちにその御力を見せてくださいましたこと、ありがとうございます。本日の御言葉を深く私たちの心に刻みつけてくださるようにお願い申し上げます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。